ステージとした畳が40年の荒野を経てカナンの地の占領が始まり、カナンの地を占領しイスラエルの地に入っていったように、私はあなた方をこの20年間確かに訓練の中に置いたと主は教えます。天に帰るまで訓練は続きますが、私はこれからこの教会を通してこの地における宣教、約束のリバイバルという働きに対する具体的な働きを表していこう。あなた方はすでに霊的にリバイバルが与えられたことを知っていますが、私はそれを具体的な形を持ってこれからあなた方に踏み浮かせ、勝ち取らせ、勝利を表していくと主は教えます。信仰を持って進みなさい。私はあなた方と共にいて、あなた方を通して力強く働こう。荒野に降ったマナは言いますが、あなた方は戦いを通して豊かな勝利と父と御子の流れる力、豊かな産物を受けるようになると主は仰せられます。
この私と共に歩む民は誰一人例外なくさらに新しくされていくと主は言われます。あなたの後に私が共におり、私があなたを新しくすることを忘れてはなりません。ある方はこのすると突然この大きな変化が起こりますが、このある方には静かな静かな徐々に徐々に変化をしていきます。しかし私は例外なくあなた方を新しくしていると主は言われます。さらにあなた方はこの神の言葉に固く立ち、信仰を用いていきなさい。古いものは過ぎ去り、身をすべてが新しくなった。古いものは過ぎ去り、身をすべてが新しくなったと主は言われます。
神の道を選ぶとき、あなた方は必ずしもすぐに救いがやってくるわけではありません。神の道を選んだ結果、むしろ困難や問題をされることがしばしば起こります。しかし愛する子供たちよ、その困難や問題の中であなた方は賛美と感謝を捧げ続けなさい。それは試しであず、私はその試しの中であなた方の信仰をさらに深く確かなものとなしていこう。あなた方はそこで賛美と感謝を捧げ固く信仰に立ち続けていくとき、あなた方はあなた方の願いと思いを超える神の計画の大きさと祝福を確かに見出していくだろう。あなた方が私の道を選んでいくとき、あなた方は永遠という価値の中で多くの分取り物を受け始めます。命を見出し、救いを見出し、そして圧倒的な勝利をあなた方は見ていくようになると主は仰せられます。これからの終わりの時代、あなた方は世がますます困難になっていき、大量の人々が一時に死ぬ事柄を天災を通して人災を通してたくさん見始めていきます。あなた方はこの時代にあって福音の力を解き放っていきなさい。私は一時にそれに勝る大量の人々を救い出す大いなる命の刈り取りをこれから与えていこうと主は仰せられます。そしてそのために私はあなたの人生を、あなたを用いると主は仰せられます。
進んでいこう、諦めな
私の命が、私の光があなたを通して輝き始め、私の命があなたを通して流れ始め、私の癒しがあなたを通して人々に流れ始めていくのをあなた方は この後はっきりと見ていくでしょう。今までもそれはありました。その光は非常に小さな光であり、その流れは小さな流れでしたが、この後あなた方はあなたを通して流れていく命、癒し、そして神の光に驚くようになると主は仰います。あなた方は驚くばかりの神の光があなたを通して輝き、神の命が流れていき、神の癒しの力があなたを通して人々に届いていくのを見て驚くだろうと主は仰います。愛する子よ、私などと言ってはいけません。その力のないあなたを通して、弱いあなたを通して、私は喜んでその光を輝かせ、癒しと命を流していこう。あなたが信仰を持って踏み出すとき、あなたが唇を開いて語り出すとき、あなたが手を伸ばして祈り始めるとき、私は確かにあなたを通して私の光と命と癒しを解き放っていくと主は仰されます。
このペンテコステの日に降り注がれた聖霊の力と命が、この御体の教会に満ち溢れていると主は言われます。この方々はここに来て心ゆくまで伸びなさい。この聖霊の命の流れのこの水はあなたを生かし、あなたを癒すと主は言われます。この一方的な恵みによってあなた方は作り変えられていくでしょう。このあなた方の頑張りやこの努力ではどうすることもできない問題に関して、私の恵みがこのあなたを変えていくと主は言われます。
恵みあれ恵みあれと言って頭石を運び出そう。この言葉を私は今日あなたに与える。恵みあれ恵みあれと言いながらあなた方は頭石を運び出してくると主は仰されます。このペンテコステの日に相変わらず弱さを覚え、自分には力がなくてどうしようもないと思っている者たちが何人もいます。私はあなたに語ろう。その弱さを通して働きますが、信仰を解き放ちなさい。私に力がない、弱さがないということを認めた上で、しかし主にはできる、主はなしてくださる、主がなしてくださる。あなたはそのことを単純に信じなさい。与えられた神の言葉を告白し、あなたはその信仰を解き放ちなさい。その信仰を通して私は働こう。人々は悪霊の束縛と芝居の中にいます。サタンの非常に強い霊的な束縛がこの地をこの国を覆っていることを覚えなさい。しかし私はそれを断ち切っていきます。私の皆を通して、カリスマを通して、賛美を通して、神の言葉を通して断ち切っていこう。あなたが賛美隊として賛美を下げ、またあなたが手を伸ばしてカリスマを用い、あなたが口を開いて神の言葉を解き放っていくとき、私はこの地を縛り、人々を縛っているサタンの枷を断ち切り、人々を自由に、そして救いに、喜びと命に得ていくと称されます。愛する子よ、私はあなたを通して働きます。恐れないで踏み出し、私の招きに応答してきなさい。その時あなたの人生の中に私の計画が開かれ、私の与える収穫が溢れてくると主は仰られます。する天のお父様、20年間あなたは一回も外れることなく、落とすことなく、この礼拝をこの長崎の地で導いてくださったことを、裏の地で導いてくださったことを本当にありがとうございます。そして今一つの時を超えて新しいところに向かっていこうとしていることをありがとうございます。今日も約束通り、イサヤの賛美を住まいとされる主がここに住んでくださっていることをありがとうございます。私たちの賛美を受け取ってくださったことをありがとうございます。洗礼式をありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。聖霊の御臨在をありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。証をありがとうございます。そして今日集った一人一人を心からありがとうございます。 また集いたくても集えないでいる一人一人も心から感謝いたします。あなたは牧会している方々、そしてあなたは用意されている40万の人々を心からありがとうございます。天様、御言葉に行動しております。聖霊様、集われた一人一人に、また神の言葉を通して一人一人に油注がれた御言葉を通して希望を与え、慰めを与え、命を与え、力をくださって、今日御言葉によって私たちを生かし、育み、豊かに立て上げてください。私は主に期待いたします。主はどうぞ語ってください。語る者の生き物も振り下ります。主はどうぞ語ってください。信じます。感謝して様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。神官主でありますハレルヤ。どうぞお座りください。私たちのために十字架に帰り、3日目前たちに期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先ほども少しお話ししましたけれども、今日は、ペンテコステ礼拝ですけれども、ペンテコステ礼拝というのはですね、聖霊が臨んだ時で、うんと砕いていると教会の誕生日というふうに考えてあげればいいというふうに思います。ここから、もちろん2000年前のですね、ペンテコステの日に、50節だったんですけど、聖霊が臨みまして、そこから聖霊の時代がやってまいりました。そして教会の時代が始まったわけでありますけれども、その20年前、1988年の5月22日、さっきも言いましたが、にペンテコステの日に長崎に私たちは初めての礼拝を持ったんですね。21日に、15日の日に東京で参照を受けて、夫婦で、臨月だった妻と共に長崎に来まして、26世紀の足跡をたどってですね、京都から来たんですね。そして、ずっと三原とか尾道とか三原、博多、それから、園木に行く前に多京とかですね、まさにそずっとそこを通ったんですね。そして、園木、時津と来て長崎来たんですけど、21日に着いたんですね。そしたらですね、お家がですね、不動産屋さんに行ったらですね、不動産屋さんが二日酔いでね、倒れ込んでたんですね。でですね、とんでもなかったんですね。それでね、鍵がなくてですね、入れなかったんです。それで鍵屋さんを呼んだら、その鍵屋さんが開けれなかったんですね。そしたら、だから結局その鍵屋さんはその鍵をぶち壊しまして、新しい鍵を作ってくれたんですね。でも今でもよく覚えております。それで入ったんですね。で、その新しい鍵を持ちながら、リバイバルの鍵とか言いながらですね、クリスチャンいいですね、すべてを肯定に捉えますので、古いものは好きだって新しい鍵になったとか言ってですね、喜んで入ったの今でも覚えております。その家がすごかったんですけども、でも私がローマに行ってる間にね、パウロ牧師が決めてくださった家だったんですけども、そして始まったんですね。そしてその次の日の22日から始まったんです。で、5月22日の最初は西高の丘で早朝に礼拝をして、そしてその後戻ってきてお家で9時から礼拝をいたしまして、しばらくはそこで礼拝をしたんですね。で、その時に朝、その早く早朝に、できてたら5時ぐらいから礼拝をしたいと思ったんですね、西高の丘でね。ところが、パッと朝目が覚めたらですね、5時22分だったんです。これで衝撃でですね、一番最初の礼拝からね、予定より遅れてしまってね、寝坊したと思って、もうショックでね、慌てて、ブワーッと慌てて準備してですね、3分間クッキングとかありますけど、ね、もうあっという間にパパパッとこう準備してですね、最高と思ったらですね、相変わらず5時22分なんですね。でいくら早わざとは言ってもね、1分も経たないうちにできたのかなと思って、ちょっとおかしいなと思って見たら、ずっと5時22分なんですね。と思ってみたらですね、5月22日だったんですね。いやいや、本当にそうだったんですよ。本当にこれね、よく見たらまだ朝早いんですね。でおかげでしっかり目を覚まして、夫婦で相談をして、それから西高の丘に行って、きちっとね、早朝礼拝をしたんですね。今でも覚えてます。雨がパラパラ降ってきてですね。最初は妻は真ん中で聞いてくれたんですけどね、雨が降ってきたこともありまして、ちょっとこの西高の丘のこっちの方にですね、この雨がしのげとかってですね、他人の顔をしながらね、叫んでる私の説教を聞いておりました。それで始まったんですね。そして、9時から戻ってきて、そこからスタートしたんであります。でこの10年間本当に主はよくしてくださったなというふうにしみじみ思いますし、20年経ってまさか三男と四男がですね、洗礼を受けるとは全く考えてなかったんで、ちょっとなんか主の計画っていうのはちょっと私たちの思いを超えるなっていうことをすごくはもう思います。で、なんかこの間にですね、この前賛美隊がお伝えしましたけども、20教会九州から出てきましたね。20教会45チーム出てきましたけども、で、これだけの教会をね、神様が広げられたわけですね。長崎からね、生み出された教会は、長崎県の教会はみんなそうなんですけども、熊本と福岡ですね。で、熊本からさらに、北九州とかですね、鹿児島が生み出されたんですね。で、福岡からは飯塚とかですね、で、北九州からさらに宮台が生み出されたんですね。ね、福岡から、佐賀は福岡とも長崎とも言えないんですけど、一緒にやったんですけどね。そんな感じで、教会が生み出されていって、今、たくさん増えてきておりますね。 まあ、でもまだこれからあの、ね、成長を始めますけれども、まあ、そういうことなんですね。で、20年が経ちました。で、論説に書いておいたんですけれども、リカードで読んでほしいんですが、その礼拝したときですね、今はこう、ね、静かに礼拝しておりますけれども、とっても狭い、これぐらいの、これぐらいですね、6畳ぐらいのところですね、の板張りがあったので、そこを礼拝に場所にして、そこでやってたんですね。いや、妻と私とだけだったんですね。6月になって子供が生まれたのです。赤ちゃん入れて3人だったんですけどね。マイクなんかなかったんですけど、今より大きい声でですね、向こう三軒両隣みんな聞こえるっていうぐらい大きい声で説教してたんですね、若いこともあって。で、その頃私はすぐリバイバルが来ると思って信じてきたんですね。そしたらしばらくだってね、神様語ったんですね。20年って。でもね、受け取れなかったんです。やっぱりね、すぐリバイバルが来ると思って信じたからね、来たでしょ。で、やっぱりすぐに来てほしいじゃないですか。信じてきてるわけじゃないですか。ね、だからもう20年って言われた時にですね、何回かはっきり言われたんですけどね、受け取れなくてね、横に置いてたんですよ。そして、もうすぐに来るとか言いながら説教したんですね。そこからね、20年って神様言ってきたんですね。で、今日2008年5月11日ペンテコステで20年経ったんです、ついにね。で、なんか神様のすごい施設を感じます。で、そのちょうど直前にね、先週も話しましたけども、4月29日と5月4日に、辻祭りで、カラオケ大会と愛と平和のコンサートに賛美隊が立ったわけですね。稲佐山に。稲佐山って長崎の特別な山ですね。で、あそこに賛美隊が立つということは霊的な意味ではものすごく意味があります。ね、だから、で、私もだからね、4月29日は奉仕があったのでできなかったんです。5月4日は日曜日だったので、普通行かないんですけれども、はっきり賛美隊として立たなきゃいけないと思って行ったんですね。で、まあ、アートリのようには一緒に歌いまして、で、奇跡をね、はっきり奇跡が起こると思って歌ったんですね。で、あそこはさだまさしがコンサートする場所でいっぱいになるところなんですよね。だから、期待していったんですけど、まばらでしたね。でもなんか、あそこはまばらでも相当人がいるらしいですね。あと、公園の方にいっぱい人がいて、あそこまで声が聞こえてたので、みんな聞いてるんですね。だから、と思ったんですけれども、よく賛美したんですね。で、いつものように本当に心から賛美をしました。ただ私はこう賛美した時にこっちから声が聞こえてくるでしょ。で、その声と一緒に賛美するのがすごく好きなんです。そうするとなんかぐーって霊が上がっていくんですね。これなんか本当に奇跡が起こるっていうのはね、無理なく信じるんですよね。でもあの時はね、こっちの人はまだ知らないし遠いでしょ。ああね、こう賛美しながらですね、なんかこっちから声が聞こえないんだけど、それでもね、なんかね、主の臨在を感じたんですね。それでまあ、賛美終わったんですけど、終わって降りてきて、楽屋の外に出たらですね、一人の方がですね、こうなんかね、近づいてきてくださってですね、でね、握手してくださったんですね。来てよかったですとか言ってですね、とてもよかったとか言ってですね、最初はね、人間違いだと思ったんです。まさか私のために来ると思わなかったから。でもね、すごく嬉しかったですね。何よりだとね、主に触れられたんだなと思ったんですよね。私、実は祈ってたんですね。はっきりね、印を表してほしいって。もちろん天の印もなんだけど、天の印もとともに、具体的に人がね、応答してくる印が欲しいなと思ったんですね。それではね、来られたんですね。で、次の日の賛美大会も来られまして、今日も礼拝来ておられます。ね、感激したいと、歓迎をしたいと。緊張してますね。お名前は何でしたっけね。柿内さんですね。歓迎の拍手をしたいと思います、ね。それで聞いたら鎮西学院の OB かなんかなんですよね。私の息子は今言っておりますけれども、なんかすごい感動いたしましたね。で、何を言いたかというとね、主の手を感じるんですよね、すごく。そして、今日はペントコステでしょ。ね。そして、来週、何度も言ったんですけど、YMCA に行って、講演会をするんですね。で、すごく丁重な、その責任者の方から丁重なメールを3回くらいいただきましたけれども、すごく丁重なメールをいただきましてね、で、本当にお祈りしていますって、すごくいい、とっても丁重な、メールをいただきまして、来週の日曜日行きます。時間のある方で来てください。礼拝での進めですね、15分くらいと、10分か15分くらいと、講演会を1時間しますけれども。で、YMCA ってのは、いわゆる、キリスト教の青年の団体ですよね。そこに行ってやるわけですね。だからやっぱりね、一つの流れを感じるわけですね。はっきりね、新しい時が来たということを覚えます。どうぞ皆さんね、そのことを覚えてほしいと思います。で、私としてはびっくりなのはですね、ヨハネ君が今日宣伝できましたが、ヨハネ君はですね、本人は言いますけど、ソフトテニスに青春と命をかけてるんですね。で、言いました。もしソフトテニス部がなかったら僕は学校に行ってはいない。ね、そんな感じなんですね。ところが、みんなね、部活好きな方はそうでしょ。ところが、 そのテニスのすごく今日大事な試合なんですけども、その試合のを置いて洗礼を受けるっていうのはね、私が言ったんじゃないですよ、ね、びっくりしましたね。で、私は最後はね、最後はどうかなと思ったらですね、もう自分で決めてきたんですね。だからちょっと正直驚いております。やば、何か主が何かなさってるな、ね、おそらく親が言ったらやらなかっただろうだからなんかね、本当に主が何か動いてる、働いてらっしゃるんだなってことを思いますよ ね, ね。なんかね皆さんね、新しいことが起こってるんです。だって今日のプロジェクターは百武さんでしょ。これも新しいことですよね。感謝の拍手をしてあげていただきたい。ね、ずっと月曜礼拝中立に来てるんですよ。中立に来て総額してくださってますけど、日曜日の礼拝にどうしてもね、ちょっとね、いろんなことがあって来れなかったのに、ついに日曜日来られましたよね。これも私が強制したのなんでもないですよね。昨日聞いてね、百武さんがお表示をしてくださいました。ってびっくりしたんですよね。ああ、すごいなって思いますよね。何か働き始めてますよね。ね、それをどうぞ皆さん覚えてほしいと思います。一つの節目が来たんだなってことをね、覚えてほしいと思います。それで、白馬の、九州賛美大会はここに書いてありますけども、まあ、去年と全く同じチームになったんですね。断念って言ったら去年の人に怒られるかもしれませんけども、ただ今回はちょっとチーム数が多すぎて時間が長すぎたので、来年からはブロック大会をします。九州を3つぐらいに分けて、南部と北部と長崎に分けてですね、ブロック大会をして、でそこはもう好きなだけ出てもらって、30チームでもね、それで予選をして、その上位何チームかで、全部で20チームか、どんな多くても25チーム以内、まあ、20チームぐらいにして、最後の予選をするという形にしようと思ってますね。そして本当にもう外に向けてね、伝道も兼ねてコンテストをしようというふうに思っておりますので、そしたら、もっと他にも出たかったチームも出れますし、ブロックコースでね、2段階でやろうということになっておりますので、ぜひそう思っててほしいというふうに思います。それでですね、時間がありませんので聖書に行きます。今日は使徒行伝の2章でペンテコステ、つまり聖霊が臨んだ日です。何度も話してますが、この聖霊が臨んでからこの聖霊時代がやってきて、ね、そしてこれは今の時代です。そしてこれは言い換えれば教会がスタートしたんですね。聖霊が臨むのと同時に教会がスタートしました。だから聖霊時代、あるいは教会時代というふうに言います。でこの使徒行伝の2章のところから聖霊時代、教会時代が始まって今にまで至っておりますし、再臨までそれは至るわけですね。ね、そして、その時にペンテコステの聖の時に最初にすごく聖が臨んだんですね。で、もう一度1節から4節を読みたいと思いますが、五旬節の日になって、ね、まあ、ペンテコステのことですね、皆が一ところに集まっていた、みんな集まっていたんです。そう書くとかっこいいんですが、先週も話しましたように弟子たちは恐れて、婦人たちやイエスの母マリアやイエスの兄弟たちと共にですね、祈りながらその一つところに集まって、約束された聖霊というのはまだ体験しなかったので分からなかったんですが、その約束を待ち望んでいたわけであります。そしたら神様が約束した約束が成就します。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの体へ全体に響き渡った。また炎のような置かれた舌が現れて一人一人の上に留まった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が発せくださる通りに他国の言葉で話し出した。どんなんだったんでしょうね。うわーってこう言って、舌が現れたから、ね、よく鳩の描かれていますけど、舌だからね、舌がベロンと現れるわけですね。ちょっと不気味ですけれども。ね、どうでしょう。だって、ね、舌って書いてあるからね。こうね、そして、みんなが、わーって話し出した。それは他国の言葉だから、話してる人には威厳ですね。わからない言葉。でも聞く人にはわかる。だから例えば今、私が、例えば、英語っていうか、まあ、中国語かなんかで話して、ね、タックンかなんかがフランス語かなんかで話して、ね、のぞみちゃんがなんかがハングル語かなんかで話してですね。で、みんながこうね、いろんな言葉で話す。で、その時、話す人にとっては、よくわからない。ね。だけど、聞く方の、それが理解できる人はいたらわかりますね。そんな感じです、わかりやすければ。つまり、それが起こったわけですね。ね。これが一番最初の時に起こった、聖霊が臨むと共に起こったことですね。ってことは、聖霊が臨んだ時最初に起こったのは、賜物の現れなんです。しかも、言葉なんです。語る人には威厳、聞く方には威厳でしょ。これはどうだろう、覚えておいてください。一番最初に聖霊が臨んだ時に現れたのは、賜物で、しかも言葉なんですよ。ね、でこれは後で、十章だかなんかに、初めて異邦人に聖霊が臨むとこありますが、そこでも一番最初に現れるのは威厳なんですね。なんですね。さあ、それでね、今日一つ目のポイントなんですけれども、この時ね、この、ペンテコステとは何かというとね、約束の成就の日なんです。彼らは、イエス様が天に上がるときに、ね、約束を待ちなさいって先週話しましたね。ね、聖霊のバプテスマが来るから待ってなさいよって約束される。その約束を信じて祈ってたんで。10日後だったんです。 10日後って言ってくれればいいのにね、10日後になれば聖霊が来ますよって言えばね、安心して10日後って祈れるじゃないですか。でもいつとは言われない。いつってやったらいつとかどんな時とか知らなくてもいい。神だけが知ってるなんて。でもね、10日後に来たんですよ。そして、来たこれ、約束が成就した日なんです。でね、神が与えた約束は必ず成就する日が来るんです。でもね、すると突然って書いてあるでしょ。ってことは、その直前までは何にも変わらなくて、約束はあっても成就しそうに見えなくて、何にも起こらないように見えてたんだと思うんです。すると突然やってきたんですね。で、実は使徒行伝の記はいつも言いますように、このすると突然という言葉なんです。使徒行伝を読んでいきますと、結構すると突然という言葉がしばしば出てくるんです。ということになったら、そこから大きく変わるんですね。シラスとパウロがね、牢屋につながれていて、解放されるところあるじゃないですか。あそこも、すると突然地震が起こったって書いてあるでしょ。賛美してると。やっぱりすると突然なんです。他もそうなんですね。ってことは、すると突然の起こる前っていうのは、何にも変わってないか、約束とは逆のことが起こってたりするわけですよ。でも、神の霊が来ると、すると突然変わるんです。要はね、使徒行伝時代の昔の話と思わないでください。今生きている私たちクリスチャンにとっても、今生きている現代人の私たちにとっても、聖霊が来られるときに約束が成就し、すると突然が起こるんです。でもちろんね、もう私はイエス様死んだから聖霊が来られるんです。間違いないですね。でも、その聖霊様の時が来て、ある力が現れるとき、神様の言葉ってのはすると突然調子してくるんですね。聖霊様が来るとね、僕らとね、約束の成就が来るとね、待ち望んだことがね、現れ始めてくるんですね。例えば、癒しの約束とかね、救いの約束とか。ね。で、皆さんの前にね、いるでしょ。この人が救われたらね、地球がひっくり返るって。でも神様が救って約束してくださった。私は死にてるけど何も起こってないという感じね。でもいいですか？すると突然って来るんです、これは。はっきり来るんです、これね。これどうぞ覚えてください。で、いつも私がね、赤足での時に話す、いろんな方いるじゃないですか。例えば、ね、エリシャ牧師のこととかね、熊本のね、光くんのお父さんですね。で、後で、違う箇所しますけどね、よく話すんですね、本当に、昔は考えれなかったってね。で、特に息子さんの新一くんがね、今、福岡教会しっかり繋がってまして、ね、教会に必ず来てきちっと、ね、子供さんもみんな現地してますけど、いつも言いますね、お父さんのお母さんはね、彼がクリスチャンになって、ね、あんな教会なんてことは考えられなかったって、ね、それででも言ってましたね、牧師になるように願ってるけれども、それだけはちょっと勘弁してくれって今言ってるとか言ってましたね。でもそう言いながら内心とかにいつかそうなると思ってるかもしれませんね。でも面白いですね、考えられなかったけど言葉だけは与えられてたんです。それでお母さんとお父さんが面白いですね、信じてたので、こういう祈りしたそうですね。すごい大変な試練や、ものすごい困難を通して救われるっていうのでもいいんですけれども、できれば、そういうすごい困難や試練じゃなくて、だけど本人にとっては大変なことで、だけど別に、わかりますかね、本人にとっては大変なんだけど、すごい試練じゃない、わかりますかね、なんですけど、ね、そういうパターンでどうかこの子を立ち返らせてくださいって祈ったそうです。それではね、言っていいのかな、本人が親切で言ってないから言わないでおこうか。本人にとっては重大事なんですけれども、ね、思ったんですね。なんかね、ある時までね、飛行機によってね、営業の関係でね、しょっちゅうあちこち行かれるんですね。ね、特に最近沖縄に頻繁に行ってらっしゃる飛行機でね。飛行機乗るのはね、全然平気だったのに、ね、ある時から突然ね、それまで平気だったのに、ね、飛行機乗るのは怖くなったんですって、突然。突然ね。それでね、仕事できなくなった。で、乗ってたらもう怖く恐れくるんですって。それで、電話してきたんですって。怖いから祈ってくれって。それで祈ったらですね、神が働かれて平気になって、全然平安できるんです。で、祈らないとダメなんです。で、飛行機乗るたびごとに電話かかってくる。親子の回復ができるわね、神をそのたびごとに体験するわけね。で、皆さん、これ本人にとっては重大事なんですけど、普通に考えたらどうってことないですよ。でもね、エリシャ牧師はいつも感動してってんですよ。本当に神様信じたって。ね、すごい負債を抱えるとかね、子供ものすごい病気になるとかね、そういう大変なことじゃなくて、本人にとっては大変だけど、申し訳ないけど、ちょっと笑い話になりそうな話じゃないですか。でも本人にとってはことでしょ。で、その度ごとにでも電話かけてきて、その度ごとに神様を体験して、本当に初心者だなって言ってましたよね。でもそれはね、ある時までじゃない、ある時それが起こった。そっからね、変わったの。ぐーって。面白いですね。神様の時って。で、このペンテコステってのはね、歴史を変えた時なんです。 そして私の教会も20年前ここで始まって、20年って初めからやってて、私はね、大きな節目が来たと思ってます。非常に大きな節目が。で、皆さん、神の約束はね、すると突然成就してくるのです。ちょっと期待してほしいと思いますね。で、それはね、いいですか、もう一つの言い方、恵みによって成就してくるんです、ね、なぜ10日目だったかは知りません。まあ五旬節だったからでしょう。でも弟子たちとしてみたらいつかわからなかった。でも10日目にやってきたんですね。もちろん弟子たちは祈ってました。だから祈ってたら来たんですけれども、祈ったから来たというのはちょっと違うと思います。この時に定まってたんです。で、神様は祈れなかった弟子たち、弱かった弟子たちを追い詰めて、もう祈らざるを得ないところに置いてくださって、祈って備えるってことができるように導いてくださいましたが、ね、神の時が来た時に神の恵みによって成就してくるんです。皆さん、日本にリバイバルはね、必ず来ます。もう霊的には来てるんですよ。見える形で来ます。この浦上と長崎のうちにね、聖霊のすごい動きの値が始まってきます。私ね、20年経ってね、一つはっきり買ったことなんですね。ね、20年前よりね、揺るがない信仰になったんです。どうしてか、私自分は関係ないってことが分かったから。私がしっかりしたらリバイバルが来るってことじゃないんですよ。だからどうでもいいと言ってませんよ。誤解しないでください。わかりますかね、神の約束は神の真実にかけて来るのです。そして私もそれに預かるように整えてくださっていくのです。これものすごく重要なんですよ。私はどっちかというとね、私がしっかりしなければ、ね、弟子たちは祈っていた。だからその弟子たちと同じように私もすごく祈らなければと思ってた。そういうの思ってる人いませんからね。私そういう記憶が結構強かったんですね。意外でしょうけど、根が真面目ですので。ね。どっちかというと頑張るタイプですので、そういうタイプだったの。ね、でクリス、日本のクリスチャンでどうもそういう人が多いんですね。もともと真面目なのにクリスチャンになって、それに磨きかかってもっと真面目になるっていうタイプがあるんですね。ね。ね、それと、もうどうしようもないとか救われたその両極端がいてですね、これがなんか教会の中でぶつかり合ってたりするわけですね。愚かですね。本当に愚かです。サタンの思うつぼですよね。私はどっちかというと頑張る方のタイプだったんですね。だけどね、分かってたんですね。もちろん、弟子たちは祈ってたんです。でも神様がその祈るところに恵みによって導いてくださって、時に真似をしてくださってたんですね。ね、でもね、この時が来れば必ずもうここで来ることは決まってたんですよ。皆さん、リバイバルの時は定まっててね、今日また一日近づいたわけですね。あれ、こうそのね、皆さん約束された人の救いとか癒しもね、定まっててね、また今日近づいてきたわけですね。そう思ってくるとね、喜びと希望が湧いてきませんか。そうでしょ。だって神様が真実だからことはなるわけです。で、このペンテコステの時も約束通り聖霊が来られたわけです。そしてね、働きが始まった。で、その時さっき言ったように予言と異言だった。言葉が中心だったことを覚えてください。ね。そして、7節、6節を見ると、すごい、ね、物音がして、人々はびっくりしてやってきます。6節。この物音が起こると、大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚きが切れた。さっき言ったように、ね、聞く方には理解できたのでびっくりしたわけですね。ね。で、つまり自分の語れない言葉を語り出した。ね、異言って言いますけども、この場合は他国の言葉ですけど、ただ今私がすごく流暢にフランス語で話したら一番驚くのは私自身です。私が知ってるフランスがボンジュールとマドモアデルとマダムぐらいですね。ね。だから、もし私がものすごく綺麗な流暢なフランス語を話したら一番驚くのは私自身です。あれは私が今、ね、楽器をね、B ちゃんがやってるトランペットなんかもらってピピピーと綺麗に吹いたらですね、一番驚くのは私自身です。何が言いたくなるんですかね。できないことができるからですね。聖霊が来るとき何が起こるかというとね、私たちができないことを神は成してくださることがあるんですよ。ではね、これをどうぞ覚えてください。で、クリスチャンっていうのは自分の可能性と限界で考えて歩む人じゃありません。それを超える神の力と恵みの中で生きていけるんです。ですか？で、それをね、どうぞ覚えてください。だから、神の言葉に立って歩めるわけですね。そしてまあ、ちょっと、次行きますね。まあ、それで驚いたのでみんなびっくりしたんですね。でもね、中にはね、酔ってるんだ、酔ってる。まあ、酔ってね、流暢に外国語話したらいいですよね。でも、みんな酔ってるんだ、酔ってるんだってね。あれ酔ってるんだって人がいたんだ。だからペテロが言ったわけです。そうじゃありませんって。今は朝の9時ですから、酔ってるのでありませんって言って、ペテロがはっきり言うんです。でも、これも驚きなんです。ペテロはそれまで怖くて、怯えて隠れてたんです。とはユダヤ人たちに対してはっきりキリストの弟子だとわかるように、この説教を見たら、しかもこの後ね、まずこれはヨエルの予言の成就ですよって言った後に、あなた方が十字架につけたキリストは救い主なんですよって、そして蘇りましたよってこと言ってですね、あなた方がつけたんですよってこと言ってるんですよね。ものすごくはっきり言ってるんですよね。 こんなこと言ったらですね、聖霊が働いてくださってなかったら間違いなく殺されますよ。ステパノの殉教の時みたいにね、はっきり殺されますよね。でもね、今まで怯えたペトロがこんなに大胆にはっきりこのね、夜の予言から始まって説教してるんですよね。恐れが消えたんです。で、今も昔も人が持ってるね、男性も女性も若い人も年配人も持ってるね、一つのことがあるんですね。それはね、恐れなんです。多くの人は恐れるんで、恐れによってね、道が狭まったり、恐れによって身動きが取れなくなったり、恐れによってね、信仰にはできなくなるの、恐れなんですよ。聖だけ解きないことだったらね、この恐れから解放された。恐れから解放されて、こんなに大胆に、こんなに自由に説教的になったんですね。だからね、聖霊様は私たちを恐れから解放してくれます。で、正直に恐れがあるときに祈ってください。神様助けてください。そして言ってください。聖霊様はね、ちゃんと人格を持っているのでね、ちゃんとね、神様、イエス様って同時に聖霊様にもちゃんと言う。聖霊様ってどうか来てくださって恐れを取ってくださいってね、言われることを勧めます。ね、で、このときね、恐れが取れなかった。そして言ったのが、ヨエルの予言の成就ですよって言ったの。ね、で、さっきも言いましたように、一番最初に起こったのは、予言の働きだった、ね、言葉の働きだったということを覚えてほしいと思います。一応読んでみます。17節ね。神は言われる、終わりの日に、終わりの日っていうのは、ここから終わりの日が始まりました。聖書は言う、大きい意味での。そして今はその終わりの中の、そのまた終わりです。私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘を予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。幻っていうのは、エデキエルが見た幻は予言でしたし、答えは老人と書いてありますが、ダニエルが見た夢は予言でした。だから、この夢も幻も予言でくくれますので、その日私のしもべにも走るためにも私の霊を注ぐ。すると彼らを予言するっていうように、予言が鍵だったんです。聖霊を飲んだ時の一つの大きな鍵は。でね、篠塚クリスチャンセンターが始まって一番最初の頃、東京湾で上でね、84年なんです、1984年、4月1日。ね、最初は普通の福音派の教会としてやってたんです。とにかく神様に聞きたいって毎日5時間以上祈ってたんです。ね、神の向こうに聞きたいように、神様ってね。そしたら、多い時は10時間ぐらいやってたんです。そしたらね、ある人は一人、夏過ぎか秋ぐらいの時にね、9月ぐらいかな、来て言われたそうですね。そしたら不思議さんじゃないの、別の人はね、予言が来るけど行っていいかって。で、秋元牧師はね、あ、祈ってみますって言いながらね、断ろうと思ったの。予言を始めると大体おかしな教会って言われるから、その頃。ね。そしたら神様に祈って言われたんですよ。踏み出しなさいって。ね、その時ね、本当に神様の声を正確に早く聞けるようにっていう祈りの答えだと思ってなかったそうです。で、踏み出したんです。そしたらね、予言の旗がぐーっと進んできたんです。で、私がこの死の時間に導かれた頃ですね、言っても日曜日の午後とかね、正解するんですよ。みんな丸くなってね。で、みんなでこうやって威厳で祈るんです。そして集まった時に、みんなに聖霊を飲んで威厳がみんな語るようになって、威厳で祈ってると予言がバーって始めるんですね。それはね、すごいシャープな予言なんです。予告はあるわ、指示はあるわ。それを僕が本当に成就していくんですよね。もちろん吟味しないといけませんよ、新約時代は。私って驚きました。予言から始まったんです。で、今ね、20年だって私ははっきり今思ってるんですね。群れ全体にね、東京アンティオキアで起こった、ああ予言の働きがすでに起こってますが、もっと明確な顕著な予言の働きがね、これから始まってくると思います。で、皆さんね、真剣に求めてみてください。それからね、それが来た方はね、吟味しないといけないんでね、必ずね、それと管理も受けないといけないので、でもね、言いに来てほしいと思います。ね、自分一人でね、悩んだりね、なんかおかしくなったなんて思わないでね、はっきりあるんですね。で、一番最初予言だったんですね。そして、ね、さっき言ったように説教しました。その時ね、32節を見てください。今日一つお話したいことがあって、ペテロのメッセージの、ね、すごく大事な部分はここなんですね。神は、32節、このイエスを蘇らせました。私は皆そのことの証人です。何の証人かって言ってると、イエス様は蘇ったんだ。今も生きてるんだっていうことの証人だって言ってるんですよ。で、もちろん、イエス・キリストは私の罪の身代わりになって十字架にかかってくださって、私の罪も裁きも呪いも全部引き受けて十字架で死んでくださったわけです。それを言っています。だけど死んで終わったんじゃない。蘇って今も生きてる。そのことの証人だって言ったんです、ペテロは。で、実はね、聖霊様が来た時に私たちはね、キリストが今も生きておられる、そのことの証人として私たちは立つわけですね。ってことはよかったら、今も生きてるってことは、生きてる方を体験するかどうかなんです。で、なんですね、聖霊様が来ると私たちにね、神様を体験させてくださるんですね。ね、ご本人おられますけどもね、 腰が痛かったんだよね。ね、でなんかお母さんが興奮してきたそうです。昨日かな、おとといかね。ね、で、私先週日曜日お会いしてね、その前からちょっとね、腰が痛かったんで、月曜礼拝に来られたんですね、お母さんと一緒にね。名前を言うとテープに入っちゃうからね、ここにいらっしゃるある、レディーですね。ね、まだ高校生ですよね。ね、腰が痛かったんで、部活をしてたので、腰が痛くて困るんで、学校行けなかったんで、月曜礼拝に来て、ね、お祈りをしてもらって、私はいなかったんですけど、教官方がお祈りをして、でちょっと良くなったので、また次の祈祷も来られたんですね。で、先週の日曜日ね、辻祭りでお会いした、辻祭りっていうか、ね、その、愛と平和のコンサートで。で、ちょうど帰りの私が車のところに来た時にですね、その方のお母さんからの差し入れが来たわけですよ。なんて言うんでしょうね、あれ。ね、こうね、こう、美味しい。やつね、なんていうか分かんないけどね、2本も入ってたんですね。分けてあげる方は2本とも食べてしまいました。すみません。ね、そこら辺が末っ子のどうしようもないところですね。ね、長男とか長女はすぐ分け与えるんですけどね。でね、でまあね、食べたの。そしたらね、来られたんでちょうどね。だからもらったからね、俺を言ってありがとうございましたって言ったら、彼女がいたわけですよね。それでね、なんかお腹すかったら祈った方がいいなと思ってね。で、それまでもすでに祈ってたんですよ。で教会でも祈ってたし、本人も祈ってると思うし、お母さんも祈ってたし、で、私もその祈りの中に入りました。ね、祈ったんですね。それは日曜日ですよね。そして水曜日の日に今度はお母さんが婦人会に来られまして、ね、婦人会で自分のことよりお嬢さんのことをずっと祈ったそうですね。一緒にね。そしたらね、治っちゃったんでしょ。良くなったんですかね。ね、なんか良くなったんですね。それでね、そのことを興奮してお母さんがなんか話しに来たわけです。それは私なかったんですけど、木曜日の日に。ね、で、娘は絶対礼拝に送りますとか言って、で今日来てくださってますけどね。で何かというとね、これ、この死を起こってきたことですよね。イザリアさん、イエス様は生きておられるのです。蘇って今も。聖霊様、生きているイエス様をあなたに、人じゃありません。あなたに体現させたいと思ってらっしゃるんですよ。で、その生きておられるイエス様の証しを私たちは証しするって言ってるんですね。で、このね、新聞にもね、載ってますけどね、この人ね、今回も来てましたけど、この女性ね、熊本の洗礼のこの女性ね、うつ病だった人です。ね、で、この人はですね、何年間で、この人は15年間で書いてあったかな、読んだんですけども、30歳半ばの一人の女性が入ってきたってね、教会見せてくださいって。でもその時言ったように、教会見せてくださいって言いながらですね、でも私は入りませんよ、入りませんよって、こう、固く断ってからでも教会見せてくださいって入ってきて、で、エリシャ牧師と一緒にですね、エリシャ牧師もかな、一緒に1時間ぐらいお話をしたんですって。そして帰っていかれたら、次の日もその翌日もまた教会来られたんですって。ね。そして、はっきりイエス様死にたんですね。ね。実は鬱になって15年間、家で虚しく時を過ごしていたんですって。ところが、告白した後に礼拝に来て、そして、ね、この毎日教会によってね、毎日毎日も散歩コースだったそうです。でそこにあった教会に入ったそうですね。で、こう、毎日こう、教会に来るようになって、で、礼拝もちろん来るようになって、そして、今回洗礼を受けたんですけれども、それですね、福牧師ね、広瀬福牧師に祈ってもらったら、光が入って、鬱が癒されたって、と感じたんですって。そして自分で仕事を見つけ、15年ぶりに仕事を始め、6ヶ月が過ぎ、自ら洗礼を希望したって書いてありますね。この人は私知ってます。うん。そうなんですよ。言われてみればそこら辺あたりから来始めましたね、聖火の時にね。必ず来てますね。15年間家で鬱でね、仕事できなくてこう、虚しく時を過ごしたんだけど、教会に来て、入りませんよって言いながら入ってきて、そして、毎日来るようになって、それで、ある時光が差し込んできて、癒されたって感じで、そこから仕事探しに行って、もう半年間してるってことは、ちゃんと仕事ができるようになったってことですよね。これはね、復活されたイエス・キリストの力です。それを具体的に表してくださったのは、聖霊の力ですから。ね。でそれで、洗礼を受けてるんですね、今度ね。この人の今回も背が来てましたけどね。ね。これ古い話じゃないですよね。最近の話。で、ね、先週も話したでしょ。熊本から来ておられましたね。やっぱりね、お父さんも、お母さんも来てましたね。お母さんじゃなくておばあちゃんも来てましたよね。先週話した、やっぱりうつの方、2月に来てね。2月に来て、うつだったけど、2月に来て、政界に触れられちゃったんです。ね。それで、拒食症だったんですね。拒食症で鬱だったんですね。ところが、もう全然平気になって、全く笑わなかったのに笑えるようになって、驚いたのがお父さんなんですよ。お父さんが驚いて、それで今回、熊本の人にわざわざ賛美大会長崎まで、お父さんとおばあちゃんも来てた。私、おばあちゃんに紹介されて挨拶しましたけどね。やっぱりね、やっぱりそうでしょうね。孫とか娘が治ったら、ほら嬉しいでしょう。 まだノンクリスチャンなんですけどね、救われたかもしれませんね。ちょっとその後のこと聞いてないから分かんないけど、ね、時間がなくて挨拶しかできなかったんですけど、わざわざ熊本まで来られ、長崎まで来られたんですね、草みたいな。どうして？はっきり孫が、娘が明らかに変わったことが分かるからです。で、今ね、アルバイトしながら、ね、彼氏ができたんですって、この前紹介され、言われました。彼氏ができましたとか言ってね、中国に6年間ぐらい行ってた方で、ね、それでなんかすごく、ね、仕事もちゃんとしてて、で、ギュースの時にコンサートずっと出て、で、教会にも来てくれるとか言ってね、で、牧師に聞いたらすごく誠実ないい方だから、ね、って言ってましたよね。で何より出会ったらね、人と全く付き合えなかったんです。ね、ところがその、ね、異性の方と前付き合えるぐらいになって、でやっぱりね、本人にとっては奇跡なんですよね。で、親もそれを見てるわけですよね。これ、新しい証伝聞。ありますかね。生きておられるのです。蘇って生きておられるのです。で、聖霊様はその恵みを私に与えてくださる。で、その証をするものとしてくださるっていうのがあるんです。ということはね、あなたにもその証を神は与えられるってことなんです。だってあの臆病だったペトロがこんな大胆にメッセージを語るようになったってことは明らかに内側が変わったの。で、聖霊が来るときにはっきり私たちは神様を体現して変えられて、それでもう一つは賜物も現れてくるってことをね、どうぞ覚えてほしいと思います。ただね、鍵があってね、そのためにはどうしなさいって書いてあるかというと、その説教を聞いたときに、人々はね、37歳で人々はこれを聞いて心を刺され、ペトロと他の人たちに言ったと。兄弟たち、私たちはどうしたらいいんですか？どうしたらそのイエス様をね、心に迎えることができるんですか？どうしたら私は救われるんですか？そういう神様を体験できるんですか？って言った時に、ペテロが言った言葉は38節。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許してあげるために、イエス・キリストを名乗ってバブテスマを受けなさい。今日洗礼がありましたけれども、悔い改めてキリストを信じ、洗礼を受ける。そしたら賜物として聖霊を受けるでしょう。この聖霊様がイエス・キリストを私たちのうちに体験させ、明かしさせてくださるんですね。で、なぜなら、この約束は、あなた方と、この時は人たち、その子供たち、ね、私たちに適用してもいいと思います。その子供たち、並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私の神である父の子がお召しになる人々に与えられているからです。神様が召される、悔い改めて信じる全ての人たちに、聖霊は与えられているんですね。で、ちょっと注意しておきますが、悔い改めると誰でも聖霊を受けるんですが、ね、そこで洗礼のことが書いてありますけど、本当に救われていたら洗礼を受けたいと思います。救われてるけど洗礼はパスっていう場合はちょっと何か問題がある場合です。で、洗礼はイエス様のお願いじゃありません、命令です。はっきりイエス様を信じたならば洗礼を受けるようにイエス様は言われましたから。で、普通はね、人に教えなくて本当にはっきり救われたら受けたくなるはずなんですよ、これは本当に。だからここで信じて聖霊を受けた、バブテスマを受けたら聖霊を受けるって書いてあるけど、ね、神学的には信じたら聖霊が来ますけれども、本物の救いならばバブテスマに行くってことね、どうぞ覚えてほしいと思います。でね、皆さんもうね、強いてバブテスマ受けてると思うんで、ほとんどの方は。ね。だけどですね、ちょっと気をつけてください。聖のバブテスマ受けた時に大事なことはね、罪を握ったままだとね、例えばね、聖霊のバブテスマ受けてね、異変を語るときにはね、罪を握ったままね、やるとね、悪霊の異変が出てきたり、ね、変なことが起こることがあるんです。で、ただね、人は弱いから、繰り返し失敗してしまう、繰り返して誤解してしまう、弱さの上の罪ってのはあります。そのこと言ってんじゃありません。明らかに罪だと分かってるのに、明らかにこれは悪いと分かってるのに、離さないで握りつけていたり、明らかにこれは罪だと分かっていてるのに、こう、それを握り続けている場合ね。弱さの上に繰り返すことじゃなくて、ね。悪いと思ってやめたいと思うけど弱さの上にまたしてしまったのは別です。じゃなくて、ね。明らかに分かってるのに握り続けている場合ね。これまで。それはね、悔い改めてください。悔い改めるときにね。そこに神様がぐーっと働き始めます。それでね、そこに神の、ね、栄光が現れてくるということね、どうぞ覚えててほしいというふうに思います。で、今日で20年が経ちました。これから神様は、今度は私たちを通して他の人たちに届こうとしていかれます。でどうぞね、死に期待をしていただきたいというふうに思います。そして、たくさん神様がね、生きておられるって証をね、私たち自身がいただいて、その証を持って人々のところにですね、出て行っていただきたいと。いうふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。今日はペンテコステでしたけれども、あなたは私たちを導いてくださったことを本当にありがとうございます。洗礼式があったこともありがとうございます。私たちはどうぞこの聖霊様からの恵みと力をいただいて、生きているイエス様をたくさん証しすることができるように体験させてくださって、そしてその証しを持って私たち人々のところに出ることができるように、さらに力強く導いてくださることをお願いいたします。 イエス様、あなたの御言葉を感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。